令和2年4月5月臨時会、6月定例会、議案審議、2ページ。新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算案を原案可決。5月臨時会及び6月定例会では、新型コロナウイルス感染症対策を中心に補正予算案が提案され、5月臨時会では、歳入歳出ともに2億2054万9千円を、6月定例会では、歳入歳出ともに4億9256万3千円を追加しました。主な内容は、雇用情勢の急激な悪化を受けた方への雇用機会の創出にかかる経費、避難所における感染症対策にかかる経費、売上が減少した事業者に10万円の給付を行う事業にかかる経費、市内飲食店など売上が減少している事業所を支援するための先飯生駒プレミアムキャンペーンの実施にかかる経費、住居確保給付金の対象者数の増加に対応するための経費、学校休業を受けた児童・生徒の学習保障のためのインターネット環境のない家庭への通信環境の整備にかかる経費、一人親家庭などを支援するための児童扶養手当にかかる経費、及び電子図書館システムを導入する経費などです。また、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づく家計への支援策として、特別定額給付金事業にかかる経費120億3552万円を4月30日付で専決処分されたことに伴い、5月臨時会において専決処分を全会一致で承認しました。表があります。新型コロナウイルス感染症への対策、抜粋、項目、補正額の順に読みます。項目は9つあります。1、特別定額給付金給付事業費、補正額120億3552万円。2、避難所における新型コロナウイルス感染症対策、1921万円。3、中小企業等事業継続支援金交付事業、7000万円。4、飲食・物販店等営業再開支援事業、1968万円。5、住居確保給付金事業、270万円。6、小中学生の家庭学習のための通信機器整備支援事業、1470万円。7、子育て世帯への臨時特別給付にかかる経費、1億6705万円。8、幼稚園・保育園における新型コロナウイルス感染症対策、1700万円。9、職員のテレワークなど執務環境の構築にかかる経費、2202万円。表終わり。家庭での通信環境がない家庭への対応について。問い、ポケット Wi-Fi の貸し出しで通信環境は整うが、パソコンなど機器についても貸し出しはするのか。答え、パソコンについては、市が所有しているものをポケット Wi-Fi とともに貸し出すことを想定している。市内事業者向け支援について。問い、先飯生駒プレミアムキャンペーンの対象となる業種は。答え、飲食店、小売業及び理美容業を想定している。また、店舗で直販されているところなど、できる限り対象を広げていきたい。8月上旬から実施予定の、先飯生駒プレミアムキャンペーンのイラストの写真があります。事業者向けの相談窓口について、問い、事業者向けに新型コロナウイルス対策について相談窓口を開設する予定だが、開設期間はいつまでか。 答え、現状の予算では開設期間を年内と見込んでいるが、新型コロナウイルスの影響が長期的となれば、受付の形態を週3日などに変更し、年度末までの延長を検討する。電子図書館サービスについて。問い、電子図書館サービスとはどのような仕組みか。答え、事業者からクラウド型サービスの提供を受け、利用者がパソコンなどでサイトにアクセスし、サイト上で電子書籍の貸し出しを行う仕組みである。生駒市議会として、新型コロナウイルス感染症の対策に活用するため、議会費を総額1118万円削減。生駒市議会として、新型コロナウイルス感染症の対策経費への活用に向けて、5月臨時会では、議員提案により、生駒市議会政務活動費の交付に関する条例、及び、生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償、及び期末手当に関する条例を一部改正し、令和2年度政務活動費の半期分にあたる432万円と、6月に支給される議員の期末手当の 10% にあたる299万7千円の削減を行いました。さらに、6月定例会では、先進地視察に関連する経費の386万5千円を削減し、合わせて総額約1118万円の議会費の削減を行いました。削減した議会費については、6月定例会の補正予算案で提案された市の新型コロナウイルス感染症対策にかかる事業費の財源となり、飲食、物販店等営業再開支援事業などの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方を支援する事業に活用されることになりました。新型コロナウイルス感染症の対策に活用するため、特別職の期末手当を減額。新型コロナウイルス感染症の対策経費とするため、市長などの期末手当に関する条例の一部改正が提案され、6月に支給される期末手当の削減が行われました。市長は 30%、副市長、教育長、及び水道事業管理者は 20% を削減されることによって、総額199万円が新型コロナウイルス感染症対策の経費に活用されるものです。小中学校校内欄整備にかかる契約議案及び情報端末購入にかかる補正予算を全会一致で原案可決。4月臨時会では国のギガスクール構想の実現に向け小中学校内の通信ネットワークを整備するための校内欄整備にかかる契約議案を全会一致で可決しました。また、6月定例会では、新型コロナウイルスの影響により、学校が休業となり、オンラインを活用した学習機会の確保が求められたことから、令和3年度以降に購入を予定していた、小学1年生から4年生、中学2、3年生の情報端末を、前倒しで購入するための補正予算案を、原案可決しました。教職員の研修について、問い、情報端末を授業で運用していくにあたり、教職員向けの研修計画はあるのか。答え、新型コロナウイルスの影響により、当初の計画を再検討中ではあるが、放課後などを活用した研修を実施するとともに、情報担当者からも教職員への研修を予定している。生駒市立幼稚園預かり保育条例を賛成少数で否決。市立幼稚園の預かり保育については、令和元年10月に実施された預かり保育料金の値上げや、市民からの陳情書の提出を踏まえ、令和2年3月定例会の市民文教委員会で継続調査としました。 教育委員会では、市民の声及び議会での調査を踏まえ、令和2年4月より、就労要件の緩和などの規則改正を実施されました。この経緯を踏まえ、6月定例会では、議員によって私立幼稚園預かり保育条例案が提案されました。条例案は、時間に応じた全園児均一の料金を設定することで、多くの保護者の経済的負担の軽減を図るものです。条例案は、市民文教委員会に付託され、賛成少数で否決するとともに、本会議でも賛成少数で否決しました。私立幼稚園預かり保育に関するこれまでの経緯。時期、令和1年10月1日から令和2年6月22日までの流れ。令和1年10月1日、教育委員会、規則施行により預かり保育料の値上げ。令和1年11月18日、議会、値上げを受け、委員会で調査。令和2年2月19日、市民からの要望、料金変更などを求める陳情書が議会に提出される。令和2年3月9日、市民からの要望、値上げ撤回を求める署名が教育委員会に提出される。令和2年3月13日、議会、陳情を受け委員会で再度調査。令和2年4月17日、教育委員会、就労要件などを緩和した改正案の施行。令和2年6月9日、議会、議員から保育料条例案を提案。令和2年6月15日、議会、委員会で条例案を否決。令和2年6月22日、議会、本会議で条例案を否決。賛成討論の論点。本条例案は、預かり保育利用料の保護者負担を軽減するものであり、多くの保護者の願意が達成できる。値上げ以降、利用回数が減少している。保護者の就労時間が月48時間未満の世帯は、4月の規則改正後も減額の対象でなく、大部分の保護者が支援の外に置かれたままであることは、検証するまでもなく明らかである。条例案は、利用時間を管理する現場の負担軽減にもなる。周知期間も十分あり、保護者の利益になることから混乱は生じない。条例案と現行規則との収入の差は、年間約100万円であり、子育て支援という点では支出すべきである。行政の制度に不備があるとき、議会がそれを補完し、市民の負託に応えることが議会の役割である。反対討論の論点。4月の規則改正後、新型コロナウイルスの影響により、平時の利用実績などの検証ができない状況にあることから、規則運用の検証を行った上で、条例化について検討すべきである。本年3月以降、預かり保育利用料の変更について、市民文教委員会で調査が継続されており、規則について同委員会で検証すべきである。短期間での制度変更は、市民及び現場の混乱を招くことになる。条例化に反対ではないが、預かり保育にかかる経費の削減に努め、保護者の負担軽減を図るべきである。議会には予算編成権がなく、予算を伴う本条例案の提案には、市との事前の予算協議が必要と考えられるが、事前協議が行われていない。